証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティです、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。石原さん、引き続きアメリカの長期金利低下傾向にあります。
なんかよくあんな金利で持ってるなっていう気がするんですけど、まあ要するに金利上昇にかけて、債券売ってた人がね、買い戻しになってるというのがまあ、主な要因らしいんですけど、まあ株の方はね、まあ長期金利下がってるのに、まあ乱高下してましてですね、これはね、上げても下げてもあんまり意味がないというか、今、後で説明しますけど、調整相場に入ってると思うんですよ。まだトレンドという感じじゃないんですけどね。だからその間相当降るということで、まあ今の動きがね、まあ典型的なアメリカの株のサイクルの、まあミッドジュライピークか。なのかどうかまあ分からないんですけど、まあ、ただ為替の方はね、ちょっとクロス円が売りトレンドの形になっててね、まあ、下手に、まあ、株はみんなね、アメリカの若いやつは押し目買いだと思う、押したら全部買いだってやっとるんですけど、まあ、下手に入るともう一段下持ってからでもおかしくないなっていう相場になってきてんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
その為替の動き、ぜひ聞いていきたいと思います。今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX 事業本部長の永倉博明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お話にありましたように、まあ、ドル円もリスクオフ的な動き、クロス円も総じて下落といった1週間になっています。1週間というか前半ですね、週の前半。
そうですね、なんかリスクオフ的な動きが見えてきているというような感じがありますね。
ドル円がこの時間109円の9596あたり、そしてユーロ円が129円の30銭台での推移、そしてポンド円が149円の6367あたり。中倉さん、あとオージーとかニュージーも弱いですもんね。
弱いですね。
このあたりについて後半でまたチャートを見ながら解説していただこうと思います。番組では YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ではここからは楽天証券 FX FX 事業本部長の永倉博明さんにお話を伺っていきます。さあ永倉さん、まずは今日のお話どのあたりからいきますか。
まずはですね、弊社で、お客様がどんな取引してるかっていったところからご紹介したいなって言ってます、はい、ちょっとなんか字間違えたりしてますけど、この表右側ですね、表、はい、ページ2ページ目になりますが、通貨ペアでいくと、ドル円がダントツ、取引されてますということで、あとは順当に、5ドル円、ポンド円、それからペソなんかもね、取引、人気な通貨ですが、結構ペソが1日の、値動きが、価格の 1.1% ぐらい動いてるんで、
一番動いてますね、
動いてますね。それから、動いてるっていうのでは、新興国ランド円ですね、南アフリカランド円が 1.6% ぐらい動いてるのと、それから、ニュージーランド円、ニュージーランド円、下落してるんで、
結構ちょっと中銀の発表が意外性があったんでね。
そうですね。であと冒頭、そうですね、リスクオフ的な動きってありますか、結構デルタ株での死亡者数っていうかとかですね、やっぱ接種率とかっていったところで、結構そのリスク選考のこう要因というか条件の中に、なんかこう死亡率が高かったり感染者数が多くなると、
ポンドなんかもそういう動きなのかもわかりませんね。
っていうような動きが見えてるというような感じになるんで、よく注意して見ていきたいなというふうには思っていますと、はい、いうことで、次の、スライドになりますが、ページになりますが、今日は本日のキーワードということで、今日は集団免疫といったところですね。で、一定割合以上になるの、免疫を持つとですね、感染者数が、だんだん減っていくし、出ても重症化しませんよっていうようなところを言ってるんですが、これ下ですね、まだイギリスなんかですと、直近1週間平均ですと、4万5千人も感染者数に出ていると。
数がちょっと桁違いますもんね。
は
い、
アメリカも3万5千人。なんですが、実は右側を見ていただくとですね、2回接種をもうしているのが3500万人いて、接種率が 53% になってるらしいんですね。で、詳しいことは分かんないですけど、もう感染した人がもしその免疫持ってるとすると、それを足すとですね、もう6割超え、もうイギリスもアメリカも。
そういう計算になるんだ。
そうですね。なので、先この集団免疫っていったところで、こんだけ数があっても、それをリスクオフの要因として、イギリスとアメリカ、ポンドとドルはなんとなく見られてないのかなっていうような形で、
なるほどね、
リスクオンでも、ドル買い、リスクオフでもドル買いみたいな感じに今なっているというような、見方を今していますというところでございます。はい、オーストラリアなんかはですね、
現地の方どうなってるんですか。
今100人ぐらいしか実は出てないんですけど、シドニーなんかはロックダウンしてる
んで、もうすぐ閉めちゃうもんね、あそこね。
すぐ閉めちゃうんですよ。これがワクチンが入ってこないらしいんですよ、
オーストラリア。
はい、だからやっぱり新興国なんですかね、先進国だと思って、だ多分ニュージーランドも同じで、
あとはイスラエルはね、はい、実験台にしてくれっつうんで、交渉してね、うまく、はい、その3国が圧倒的に早かったですよね。
そうですね、なので、そこら辺から5ドル円とか、それからニュージーランド、円とかですね、やっぱり下げが結構強いのかなっていったところは、なんか見えている感じはありますと、ところでございます。はい、はい、で、次ですね、いつものテクニカル探索ということで、出たか、
ドル円、しかも冷やし
ドル円、そしてカナダ円の週足になんとなく頑張れば、もう少しで形成するかなということで、右肩がまだ、右肩ができてないので、ちょっとこれから見ていきたいなと思っていますというところでございます。後でご紹介いたします。
はい、
はいはい、で、テクニカルウォッチということで、順番に見ていきたいですが、まずドル円、これ、7月16日 の、 楽天証券 の、はい、弊社のセミナーで、そうですね、ドル円の月足見て、私円高で、先生もずっと円高言ってますけれども、これ一目雲抜けてきたら、
ギブアップ、
円高ギブアップしますと言っていますが、次の、ページ見ますと、ですね、 5月の末にペナントは上抜けしてですね、上昇している中で、うん、どうもその5月の下旬のところからですね、三尊ができてんじゃないのかなっていうように。5
月下旬からできてるの？
うん。ここをどういうふうに見るかっていったところが、結構ですね、形難しかったんですけど、ペナントを、ですね、形成して、そこ抜けたところから、三尊作っていくっていうふうに見ようっていうふうに見ましたと。で、それが次のスライドで、私の見方で、これは MT4 ですけれど、
わかりやすいね、
5月ですが、はい。ということで、こういう形で三尊できていて、実は、ネックライン右斜め上に上がってるんですけれど、そこを今ちょうど抜けて始めているところ、
うん、おやばいじゃないですかそれは、
はい、でこれが騙しなのか、うん、騙しじゃないのかっていうのを見極めなきゃいけないな、うん、というふうに、ね、はい、思っていますと。騙しじゃないって思いたいところなんですが、まあ、もしこれが、本当に、ネックライン、今下抜けたんで、一旦おそらく、上がって、どうなんだろうな、また110円手前のところで割り、下行くようであれば、うん、まあ、おそらく、108円割り込んでも、うん、おかしくない展開になるんではないかな、というような、うん、見方。
これ久しぶりに出ましたね、三尊がね、
う
ん、
そうですね、というところで、見ております。
やっぱりこの月足でなかなか雲は抜けられなかったっていうことですもんね。
そうですね、はい、感じです。
はい、
で、カナダドル円の、週足ですね。これも、見ていると、うん、やはりヘッド&ショルダー形成しつつあるんですが、
はい、うん、左肩はもうできてるよね、
はい、左はもうできてますと頭、ね、で頭もできてますということで、
右肩がどうな
のか、はい、右の仏様がまだ
仏様が現れて
ない現れてないというところなんで、まあ、ちょっとこれ週足なんで、まあ、形成するのにまだあとどれぐらいだろうな、10週
ちょっと時間かかるよね、
時間かかるかなっていうような感じなので、まあ、それまではまあちょっと上行ったり下行ったり、
でも、ね、カナダはね年後半の相場あんま良くないんですよね。だからこのパターンをやる可能性は十分あると思いますよ。
見ています。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ長倉さん、ここまでチャートをご覧いただいたので、キャンペーンのお知らせがあるということです。お願いします。
は
い、
ページ21まで。
はい、20かな ？20 ページいくかな？
21までいっちゃいます。
21までいきますか。はい、21までいきます。はい、
今ですね、楽天 FX はスプレッドをですね、オーバー縮小キャンペーンという形で、うん、やっております。特に、動いているニュージーランドドル円ですね、今まで 3.9 銭で、出しています。キャンペーンなんで、9月1日の朝までですが、1.2 銭、まあ、その他急通貨ペアですね、それぞれご覧の通り、今、スプレッドの縮小をやっておりますので、それぞれ皆様のお取引に、お役に立てればというように思っております。ぜひ、この機会ですね、取引していただければと思っております。
新興国、さらに新興国通貨もということですもんね。
そうですね、
はいはい、こちらも大手ネット証券最強水準ということです、
はいはい、
ぜひこちらキャンペーンを実施中ですので、皆さんも楽天証券でお取引をしてみていただいて、もうでも本当石原さん今ちょっと火星なんとなく動いてきてるので、いいタイミングですかね。
いいタイミングですよ。私なんてオセアニアをね結構力入れてやってるんで、特にね、まあ、この前の周年セミナーでも、まあ、長倉さんとやって行ったんですけど、まあ、毎年ニュージーランドがね、まあ、9月から12月まで稼ぎ時だと、うん、いや上がるって言ってんじゃないし、ね、はい、落ちたとこはまあ9月あたり買いたいし、うん、11月から年末までは順張りだというようなことを言ってますんでね、まあこのスプレッドは嬉しいなという狭さですよね。こんなに狭くして大丈夫なんですか？
頑張ります
事業部本部長が言ってますから、
そう
ぜひ皆さんお試しになっていただければと思います。ここまでは楽天証券 FX 事業本部長の中倉弘樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
ここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。
はい、まあ、あの長倉さんが三尊が出たっつうんで、私もカナダとドル円で儲けたいなというふうには思ってるんですけどねまあその前にあの告知から宣伝から入らせていただきますと、1ページ目7月31日土曜日、これ楽天証券さん楽天 FX さんのスポンサードでですね、これはあのパンローリングをやってる投資戦略フェア、これの7月31日の朝一番ですね、10時から10時50分に登場するんで、
はい、
皆さんぜひこれ申し込んでいただきたいと。で、まあ、あの私の講演の参加者っていうのは特典がありまして、
はい、
これあの長倉さんのところでやってる楽天 FX の、MT4 ですね、これにですね私のインディケーターをまあ搭載できるというかですね、私は今年 DVD で出したメガトレンドフォローと、まあ、これからテクニカルそれ見ていくんですけど、これのねお試し版を、ご使用版を、参加者全員にプレゼントするという特典がございますんで、ぜひ参加してくださいということです。
はい、7月31日の投資戦略フェアです。はい、石原さんの講演が10時から、
はい、
はい、
これね今日は資料の関係で持ってこなかったんですけど、相場を見るにはさっきあの長倉さんも見てましたけど、週足を見るのが非常に重要なんですね、うん、
はい、
でまあ今日はちょっとあの日足だけこの、投資戦略フェアでね、特典になってるメガトレンドフォローのシグナルで今の相場を見ていきたいと。で資料の2ページ目、まずあのドル円ですね。ドル円はですね、これ
シリです。
はい、ドル円の動きなんですが、日足見ていきたいと思います。
これ2発ほどですね買いトレンドが出て、
はい、一部音声乱れまして大変失礼いたしました。
失礼いたしました。
はい、ドル円いきましょう。
小になってるんですけどね。
いいです。
これ本当に2発ほどでっかいトレンドが出たんですけど、今直近はこれチャート黄色くなってる。
はい。
で、売りシングナルが出てですね。で、まあこれはもう私コンピューターで自動的に売っとるんですけど、一回そこから大きく戻してまた今沈んできたとこで、ただし、下の標準偏差と ADX がこれ全然上がってないんで、うんうん、標準偏差 のシグナルまだ出てなくて、メガトレンドフォローだけ売りになってるんだけど、こっからこの標準偏差と ADX が上に上がってきて、相場の、ドル円の下落がさらに進むようだと、長倉さんが言う三尊の地獄のですね下落が来てもおかしくないと。
これ今標準偏差の方がピキってちょっと上がってきてる感じですか、うん、青い方がまだかな、
まあ、上がってきてるっていうか、まあ、明確にまだね上がってないんで、これ多分一緒に上がってくると思うんですよ、はい、でその比較として見ていただくとね、うん、3ページのユーロ円、
はい、
こちらは私裁量トレードでも売りで乗ってまして、
本当だ、
これ標準偏差のシグナルもね、これ ADX と今標準偏差が両方上がってて、まあ、メガトレンドは売りシグナルが出てドーンと落ちて戻してまたダダダダダと、非常にまあいい形で落ちてくれましてですね、一回戻してヒヤッとしたんですけど、かなりいい展開になってきてると。で次ポンド円、これもじわーっとこの標準偏差と ADX がね、この真ん中の線、
これ
一緒に低い位から上がってきて、
綺麗に上がってます、
綺麗に上がってるんですけど、あんまりね力強さはないんですけど、これね下手するとダラダラダラダラ、上がったり下がったり振りながら下がっていくっていうパターンでこういうのが出ることが多いんですけど、はい、まあメガトレンドフォローのシグナルはもう売りで、チャートも黄色くなってますし、標準偏差も今直近で黄色くなってると。これはもう売りトレンド相場ですから、皆さん変に寝ごら感でですね押し目買いとか行くとやれる可能性あると、で問題はまあこのポンドの前の安値ですね、これ切ってくるとちょっとまずいと、まだそこまで行ってませんので、いう形です。でカナダドル、これはまあ5ページのカナダドル見てもらうと、これもですね標準偏差と ADX 上がってる、もう完全に売りトレンド相場なんですね、はい、だからこれは前の面安値がもう、見えてるというか、こっから明確に割り込んでくるとちょっとまずいかなと、だから長倉さんが口くも三尊だって言ってるんですけど、これまあちょっとこの安値を切ってくるとね、売りに拍車がかかってもおかしくないと。まあ年後半カナダだけは独自のサイクルで、あんまり強くないんで、どういうわけかで今原油がちょっと落ちてきてるんで、ね、はい、まあそれもちょっと不安材料と。で5ドル円、これが私の好きな相場でですね、これも標準偏差と ADX が低い位置から一緒に上がって、でこれ売りシグナル点灯してからダラダラダラダラ一回戻したんですけど、まあ、下げまくりという形でですね、トレンドという意味では、相場なんて儲かるなんでもいいんで、上がっても下がってもどっちでもいいわけです。下がるんなら売りは儲かるわけですから、でこれもまあ売りトレンドで、調整相場というよりは株の方は調整相場になってるのが多いんですけど、為替はねトレンド相場になってる、でただし、まあトレンドが出てから、まあ黄色い矢印が出てからね、売りシグナルがまあだいぶ期間経ってるんで、まあそれはこれ標準偏差と ADX がピークアウトするとまたちょっと戻したりレンジっぽい相場になると思うんですけど、で次が7ページ目のニュージーランド円、
はい、
これはまああのあれですよ、それこそ終電セミナーで言いましたように、9月のニュージーランドの押したところの逆張り、11月頭からの、順張り。これが、ま、ここ数年すごくうまくいってて、それで、まあ、どういうんですか、相場に絶対はありませんので、もっともストップを置いてやるんですけど、今ね、この青い四角で囲んでるでしょ。これはもう、遊び相場の時期なんですよ。ニュージーランドの、その、まあ、要するに、5月ぐらいから、秋ぐらいまではね。まあ、だから、まあこれ株のトレンドと非常にね、オセアニア通貨の場合は親和性があるんで、
はい、
まあ株のシーズナリーサイクルで言えばね、まあうだうだとした相場でどっちか言うと弱いかなと、秋まではね。で特に8月が5ドルニュージーランドにとっては鬼門、まあ去年は上げたのかな、だけどまあ過去何十年って平均見ると8月はとにかく弱いんで気をつけたいと。で次がね、これまあ楽天さんの MT4 中の CFD が全部できるんで、まあ口座作ってもらうとですね、株価インデックスから原油からゴールドからですね、何でもできると、ナスダック100でもね。でまあ日経平均の方はまあ画面のね、この左側に怒涛の上げ相場があったんですけど、はい、そこで力を使い果たしたのか何なのか。割安だって言われながら世界の株価指数の中では、まあ、全然上がらないと。でここに来てまあ上げたり下げたりのね、まあこれトレンドもまあ非常に明確でない汚い相場が続いてるんですけど、一応直近では、メガトレンドフローは売りシグナルでチャートが黄色くなってまして、はい、標準偏差の方も売りシグナルが出てると、はい、これもちょっと下落に注意です。 ドーンと戻したからといって、うん、これで底を打ったみたいな感じでは私は見てないと、まあ、これからも振りまくるんじゃないかと。で、9ページのニューヨークダウ、こちらの方はね、嬉しんぐんなるが、あの、900ドルとか下げた相場あったんですけど、
はい、
で、昨日戻したのが、それでもね、売りシグナルが点灯しないというね、うん、ただこれトレンドという意味では、さっきの為替と比べたら美しくなくて、うん、まあランダム動向から、これ標準偏差と ADX 全然なんか上がったっていう感じでない。
はい、横ばいですね。
うん、で、一番トレンドが株価指数で、分かりやすくて儲けやすいのが、楽天 FX さんの CFD やるんなら、この10ページのナスダック100の CFD ですね、
はい、
これはですね、怒涛の上げ相場続いてたんですけど、さすがにちょっとここのところ、疲れてきまして、標準偏差と ADX が上がってたのは垂れてきてる。だから、サイドバーで言うと、真ん中のシグナルはもうなくなってるわけ。標準偏差と ADX の消えちゃって、今黒くなってるけど、メガトレンドフォローの方はまだ買いが続いてると。だからまあ、相場下がったっつって大騒ぎしてんだけど、まあそんなにね、まだ強烈ではないと。で、最後、原油だけやっちゃっていい？
はい、お願いします。
原油の11ページの、これもですね、すごいいい相場。もう原油はね、本当トレンドで稼ぐにはこの商品っていうんですけど、今なんか超大陰線が入りましてですね、
はい、本当ですね、
売りに転換しましたということで、とにかく皆さんトレンドが出てる商品だけつまみ食いすりゃ、
うん、
いくらでも収益チャンスありますんで、ぜひ楽天 FX さんの CFD をですね、口座開設していただいてガンガンやっていただきたいと。これね、日足しか出してないけど、週足でもすごいいい成績出してる銘柄もたくさんありますし、まあそんなにねドタバタやらなくてもトレンド取ったらでかいんで、うん、
はい、
ぜひ取引してください。
はい、続きは、この後の延長戦でまたお話を伺っていきたいと思います。ではここでちょっとお知らせです。番組からのお知らせです。楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューでは、リスナーの皆様にとってより有益な番組作りをするためにアンケートを行っています。アンケートなんですが、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー番組のホームページにありますアンケートはこちらのバナーをクリックしてください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方にラジオ日経特製のクオカードをプレゼントいたします。締め切りなんですが8月4日となっておりますので、ぜひ皆様のお声を聞かせていただければと思います。皆様のご協力お願いいたします。番組ホームページにありますアンケートはこちらのバナーをクリックしていただいてアンケートお願いいたします。
YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。
はい、ぜひお願いします。
そしてこれが悪いと番組が終わってしまいます。
チャンネル登録お願いします。そしてもう一つ、明日7月22日、木曜日祝日なんですが、海の日恒例のラジオ日経リスナー感謝祭と題しまして、マーケット番組を朝から夕方まで一挙放送いたします。その中で午前11時から楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお送りする予定となっています。楽天証券経済研究所チーフストラテジストの久保田正幸さんに今の日本株市場の分析と年後半の投資戦略などをたっぷり伺っていきます。なおこの放送はラジオのみでの放送となります。マーケットがお休みの明日もラジオ日経の番組でお楽しみください。この後は YouTube の延長配信でぜひお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。